Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。2014回2月7日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
寒いよ。
昨日ほどじゃない。
すきちゃんは眠いよ。
眠い。今すぐ眠い。
はい、ジミーちゃん、お散歩さん、琥珀さん、こんばんは。ハムトンクさん、
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。あ、ハムトンクさん、こんばんは。ハムトンクさん、業務連絡、ダイレクトメール見てね。
まだ決まらんのかいな。
じゃあ、私がちょっといろいろ聞きよるけ。
うん。はい。
嫌がらせじゃなくて。
ヤシさん、こんばんは。
こんばんは。
寒いですよ。冬が舞い戻ってきましたよ。
舞い戻ったっていうか、やっと冬になったんじゃん。
まあね。あ、ハムトングスさん、今見ました、だって。
あれね、ちょっと慎重になってるの、私が。
パッパッパーって決めちゃえばいいのに。パッパッパッパッパッパって。
うん、あれ何、割とね、こう見えて石橋叩くタイプなの。あの、叩きすぎて割るタイプ。叩き割るタイプだけ。割るんよ。で、せっかくだけなんか似合いそうなお色のものをプレゼントしたいなと思って。あ、何するかって言ったっけ。
いや、配信の中では言ってないと思うよ。
あ、じゃあ二人の秘密だ、ゆま。
届いてからハムトンクさん写真あげてくれるよ。
今ね、会ったことがないけど、ちょっと見立てに苦戦してるんですよ、お見立てに。
また無謀なことをするから、見たことないのに。
いや、似合いそうな色選んであげたいなと思って。
琥珀さん、出雲大社の守りと出雲そばでいいよ、だって。
誰に言うとるん。
知らねえ。ジミーちゃんは赤が好きだったよ。
何かってだ
ろ。赤いふんどしがいいってことか。
うん、それもいいかもね。
はい、今日は多分今頃AUGM 前夜祭の真っ最中でしょうね。
イクラムさんが行きましたね。
いいな、いいな。ゆうちゃん、こんば
んは。なんか
あの、
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。なんか、ガクさんと合流できたって、これ今話さん方がいいのか。
そうだね。
モバイルバッテリーの話はね、また後だな。
はい、それじゃあ本編の方いきますよ。
は はい。
まず最初の記事は iPhone マニアさんにあった記事です。コロナウイルスの影響で Apple の AirPods が品薄にという記事が上がってました。中国武漢を中心に広がる新型コロナウイルスの影響で Apple の人気商品 AirPods、 特に最新の AirPods Pro がかなり品薄状態に陥っているようです、ということはそうですよ。まあしょうがないわな、工場を動かしてないんだもんな。一応10日に生産開始する予定らしいんですけども、ただ10日の週、まあ来週ですよね、通常の 50% 程度の数量しか生産できないと見られるということですよ。まあ、みんなが中国に工場作るからこんなことになるのよもっと分散させなきゃ。
なんか日本郵便さんから会社に連絡入ったんだけど、うん、中国への郵便物やっぱりその、うん、配達ができないらしくって、
まあ、郵便配達
いつになるか、
お休みせってことだろ。
そうで、いつになるか、配達できるのがいつになるかわからんで、それでもよかったら集荷しますって言っとんさるらしいよ。
まあ今月いっぱいは中国ダメなんじゃない？
今月いっぱいとかで済むのかな？
伸ばすような気がするけどな。ちなみにAmazon で、まあ、AirPods Pro 売ってるんですけども、アメリカ日本ともに一時的に在庫切れ状態になってるそうですね。あ、アップルのオンラインストアは今どうなってんだろう。アップルストアの AirPods Pro、
これでみんなで見たらサーバーがダウンするか。
それはないと思うけどな。
そっか。
あ、でもアップルのページで見ると4週間そんなに伸びた感じではないな今のとこは。まあ、新型コロナウイルスの影響ちょっと続きそうですよね。
いやー、えらいことだって。
結局あのダイヤモンドプリンスも40何人でしょ。
あ、そうなんだ。
うん、陽性反応が出たのは。で、大半が検査してないから、その人たちがどうなんだろうっていうのかな。結局2週間船の中で足止めでしょ。まあただ救いなのは横浜港に接岸してるから食料とかその辺は心配ないんだろうけどな。
そうだね。
ただクルーズ船も高い部屋取ってる人はバルコニーとかベランダがあるからいいけど、安い部屋取ってる人窓すらないからな。
あ、そうなんだ。
うん、あの安い部屋は窓ないですよ。
そんな感じなんだ。
クルーズ船ってそんなもんですよ。
へえ。
だからなんか時間区切ってその窓のない部屋の人たちが外へ出て空気を吸ったりしてるらしいよ、交代交代で。大変ですよ。もともと2週間ぐらいの予定で乗った人たちがほぼ1ヶ月船の中に閉じ込められる状況になりますからね。なんかいっぱい、
あ、ニュース送っちゃったのもこんなにいっぱいコメント来てるの知らずに。
マークさん、スイッチの追い盛りバージョンも延期になった、残念。追い盛り、
オイラは森に住んでいる。
なんですね。ハムトンフさん、マスクあと5枚しかない。僕そもそもマスク買ってないし。
私は100均で買ってたらな。
ああ、サンポさん、この間は、エアポッツは在庫あるみたいだったけど、プロは予定より遅れそうだね。小学さん、60枚ワンパックあるけど、1万円で買う？買わねえやん。
鬼だ、鬼。
サンポさん、2月2日は発注できたけど。あ、私2月、あ、2月2日か。僕1月2日に発注したんだよね。ジミーちゃん、職場のロッカーにマスクを35枚キープしてるけど、中国製なのであまり使う気にならない。だって中国のマスク工場素手で。素手で何？なんとか作業。増産作業しているんだもん。
増産？
増産。
本当だね。増産だった。
娘さん、日本でまだ死者出てないからいいよね。うん、多分まだ亡くなった人はいないでしょうね。サンタさん、残だったらタバコ吸えなくて死んでるね。喫煙所あるでしょ。ハムタンクさん、みんなで釣りして魚をゲットすればよいのに。多分釣り竿を持って乗ってる人いないだろうな。
え、なんで魚？
あ、だって海だもん。海で魚釣りすればって話。小学さん、ダイヤモンドプリンス。ダイヤモンドプリンスだっけ？ダイヤモンドプリンセスだっけ？どっちだっけ？
ダイヤモンドプリンスじゃないの？
プリンスだっけ？
一旦プリンセス言うたよね、わざわざ。
うん。
わざわざ。
プリンセスだとばっかり思って込んでたな。隔離しているのが幸いして、船内パンデミックしてるよね。うん、のぶすみさん、アレルギーなので毎年1月に400枚買う。あ、定期的に買ってるんだ。お散歩さん、費用はどこが負担するんだろう。あの、国が負担しますよ。あの、検疫場の足止めですから、国が負担すると。国会答弁で申してらっしゃいましたよ。はい、それでは次の記事、気になる気になるさんの方にあった記事です。アップルウォッチのチャレンジ企画、心臓月間チャレンジの開催を正式発表という記事が上がってました。これ昨日の記事ですけどね。アップルが2月8日よりアップルウォッチユーザー向けのアクティビティチャレンジ企画、心臓月間チャレンジを開催することを正式に発表しましたということで、多分今年もあるでしょうというのは以前お伝えしましたが、アップルの方から正式に発表がありましたと。このチャレンジは毎年恒例となっていますが、明日2月8日から2月の14日まで、バレンタインデーまで7日間連続でエクササイズリング、緑色のリングを完成させることでクリアとなりますと、はい、予告通り開催されますよということなんで、アプローチ使ってらっしゃる方、ぜひチャレンジしてみましょうね。はい、それでは、
いや、船の名前が気になって今調べてるんですけど、なんかやたらクルーズ船って書いてあって、船の名前ちゃんと書いてないね。
そうなの？
うん、困ってる。
あ、幸いじゃなくて災いね、小枠さん。ジミちゃん、エクササイズ頑張るのだ。寝ながらでもできること確認済み。これ、あの、エクササイズ適当に選んどけばなんとかなるんですよ。はい、それでは次、 PC ウォッチにあった記事です。 Apple Mac iPad 購入で最大1万8000円分のギフトカードを申請という記事が出てました。これは2月6日だから、これも昨日の記事ですね。 Apple は Mac や iPad を購入すると最大で1万8000円分の Apple Store ギフトカードがもらえる新学期を始めようキャンペーンを開催しています。期間は4月の6日までということで、 これは新学期というぐらいですから、一般の人でももらえるのかな。書いてはあるけど、新学期と。Apple Store および Apple オンラインストアにて対象商品を購入すると、Mac の場合は最大1万8000円分、iPad の場合は最大1万2000円分の Apple Store ギフトカードがもらえます。学生・教職員が対象の割引も併用可能となっており、こちらは Mac の場合最大2万1000円引き、iPad の場合最大5000円引きになりますということですね。アップル製品買うなら今がチャンスだよ。 Mac、iPad を購入を考えの方、ぜひギフトカードもらってみてはいかがでしょうか。はい、それでは次の記事です。 iPhone マニアさんにあった記事です。 iOS 13.3.1 に更新後、iPhone バッテリーの消耗が激しくなったとの報告という記事が載ってました。一部の iPhone ユーザーから iOS 13.3.1 にアップデートした後にバッテリーの消費が激しくなったという声が上がっていますということですが、スキちゃんは 13.3.1 に上げました？
多分上げてないかな。なんか勝手に Apple Watch だけアップデート完了って出たんだけど、
あ、そう、あの一つ訂正しなきゃいけなかったんですけど、この 13.3.1 がリリースされた時に Apple Watch OS とか TV OS とか、うん、Mac OS とかいろんな OS のバージョンアップが来てたんですけども、同時にApple Watch のバージョンアップは iPhone 先にしないとできないよって僕言っちゃったような気がするんだけども、
うん、言ってる言ってる。
今 Apple Watch 単独でバージョンアップできるんですよね。
いや、しかも頼んでもないのに勝手にしちゃったよ。
あの Wi-Fi 環境の下にいればで、バッテリーが 50% 以上あれば勝手に単独でバージョンアップするようになってるんですよね。それに私この間気づいて、あ、間違ったこと言っちゃったって思ってたんですけどね。
いや大丈夫、よくあることだから気にしないで。いや、今朝はめたら突然その暗証番号ってパスワード入れたら、アップデート完了ってプッシュが出て、
うん、
え？って思ってびっくりして。そう
そう、でもしかして iPhone も勝手にされてんじゃない？
うん、今見たらされてなかったです。
されてなかった。
気がつかんな、やってくれよって感じですね。
ハムトンクスさんは一時的に減りが早かったです、今は平気。お散歩さん、夜中に充電していると勝手にアップデートされている。アプローチね、あの OS バージョンアップした後って結構裏の方で通信してるから電池の減りが早い時があるんだよな、バージョンアップしてまなしって。で、ある程度経つと落ち着くって感じのことが何度かあったことありますけどね。で、Apple のコミュニティフォーラムの方には 6S プラス、 SE、 7、 7プラス、 10、 10S Max、 11 Pro の一部のユーザーからバッテリーの消費が早くなったという投稿が寄せられているということだそうです。 11 Pro ってことは私のも対象ってことかい？
あら、私もじゃん、7 Plus、ね、
あんましその減りが早いなっていう感じはしてないですよね。
じゃあせずに寄った方がいいってことですか？今
にはしてもいいと思うよ、一部のユーザー全員がそうなるってわけじゃないから。
私そういうところではね、あの、うん、選ばれるっていうか、宝くじとかには選ばれるのに、こういうことには選ばれるじゃん。
そうなのね。それはやってみないと分かんないよ。
いや、
はい、それでは次 iPhone マニアさんにあった記事です。けいちゃん、こんばんは。iOS 13.4 ベータで追加、 iPhone が自動車の鍵になるカーキーとはという記事が上がってました。開発者向けにリリースされた iOS 13.4 ベータには iPhone や Apple Watch を自動車の鍵として使えるカーキーに関する記述があります。その詳細についてアメリカメディア925Mac がシステム内部文書をもとに伝えていますということで、 iPhone、Apple Watch が車の鍵に変身するそうですよ。現地時間2月5日に開発者向けにリリースされた iOS 13.4 ベータで追加されたカーキーですけども、iPhone または Apple Watch で自動車のドアロックを解除しエンジンを始動することができる機能ですと。 925Mac はカーキーは NFC に対応した自動車で動作し、ユーザーは Face ID や Touch ID でロックを解除操作をしなくても iPhone や Apple Watch を自動車の近くに持っていくだけで使用できるようだと報じていますということはそうですね。で、iPhone をロックしたまま使えると。で、対応する iPhone ならバッテリーが切れていても一定時間は使用可能ということはそうですね。あ、一定時間使用可能な Apple Pay のエクスプレスカードと共通の仕様と見られますと。いざ車に乗ろうと思ったら、あ、iPhone バッテリー切れてるじゃんって時でも鍵を開けることは可能だと。まあ iPhone のバッテリー切れたから長時間経ってたらダメですけどね。はい、これは便利なんじゃない？自分の車で使えるんならばね。
使えるんかな。
どうでしょう。NFC に対応した自動車
でどういうこと？
だからキー、あの離れたとこからキー解除できるじゃん、リモコンキーで、
うん、
リモコンで。あれは NFC じゃないと思うんだな、僕のも含めて。だからなんかタッチするとか、キーを
車体に。私のみたいな。
え、スキちゃんのキータッチしたら鍵開く？
私のはドアのボタンのとこ触ったら開くじゃん。
あ、それは物理的なボタンを触るからでしょ。
うん、
NFC ってことは、うん、あの改札と一緒よ。アップルウォッチをかざすと改札通れるじゃない、
うん、
それと同じように。
あ、そっか。
iPhone とかアップルウォッチをかざすだけでキーが解除できるような仕様なんじゃない、この NFC 搭載のってことは。だからこれからそういうのが出てくるって話なのかな。私の車は多分ダメかな、古すぎて。
みっちゃんは、みっちゃんは中古ばっかり買うから新車買いなさいよ。
すきちゃん新車で買っても多分対応してないで。
小学もう3年生だもん。
さあ、果たしていつ頃からのが対応するんでしょうかね。はい、それでは次の記事、キナルキナーさんの方にあった記事です。新型 Apple TV は間もなく登場か、最新の iOS のベータ版からヒントが見つかるということですね。Apple TV 4K が発売されて約2年だったわけですけども、開発者向けにリリースされた iOS のベータ版の中に Apple TV シリーズのモデルチェンジが近いかもしれない記述があるということはそうですね。見つかったコードから最新 Apple TV のコードネームは T1125 で、頭に T がついているのはまだプロトタイプであることを意味しているものと見られていますと。で、その新モデル、 ARM64E アーキテクチャを採用していることから A12 もしくは A13 チップが搭載されていることが予測され、 4K HDR を引き続きサポートすることから現行モデルの内部仕様のアップデート版といったモデルになる可能性が高そうですと。 Apple TV 最近見てないな
私の方は
あるよ、いる、
返して、え、まだ使える、
使えるでしょ、
え、何、その、ちょっと待って、その使えるでしょうっていうその言い方がとってもなんかこう手放しない言い方だよね。
ああ、あの HDMI が動くテレビなら使えると思うよ
いやいやいや、動くテレビでしょ普通。
ゆちゃんとこテレビ自体が動かないもん
だって今からだから買うじゃんテレビ買うでしょ、だっけその時返してくれたら使えるって聞いてるの。
使う人によってだろうな
意味がわからんわ
セキグチさんこんばんは。アップデート後急に Wi-Fi が外れる現象が起こっています。 Wi-Fi が外れる、あの Wi-Fi の上とこで Wi-Fi のあの扇みたいなマークは消えるけど、設定いくと Wi-Fi につながった状態になってないです。うちその状態になることがありますよ。で、通信速度とか調べると間違いなく Wi-Fi につながってるんだけども、 Wi-Fi マークは出てこないってことがね。
そんなことが、
あのね、 Wi-Fi ルーターに近づくとなんかそういう現象が起こる。
近づくと、
うん、なんでかなと思ってるんですけどね。
あのミッツァみたいに15分で電話切れるぞ事件は皆さん起こってないんですかね。
前にも話したことあるけど、うん、反応がなかったから怒ってないんだと思うよ。多分
みっちゃんのは
一番近い基地局の問題じゃないかなって気がするけどな。ケイちゃん、皆さんはリレーアタック対策してる？してなーいてか、まあ玄関先に置いてないんでね。
何リレーアタックって？
それこそリモコンでロック解除するタイプのリモコンで、車のキーを玄関先に置いてるとリレーアタックっていうやり方で電波増幅させて家の中に鍵があるのに車のロックが解除できるってやつよ。自動車の窃盗犯の手口ですよ。ハードンクさん、アップルウォッチなら便利そう。ユニちゃん、今時 NFC 対応した車なんてあるんだ。え、そんなことできませんよ。あ、そんなのできませんよ。触れずに鍵を開けるなんて。あ、あのロードスターにはついてないな。ハントンクさん、スイカで自転車レンタルできるのと一緒かな。まあ、方式的にはそんな感じですよね。散歩さん、メーカーによるけど電波、ホンダは赤外線使っているのもあったと思う。ああ、大体電波でしょうね、今。ケイちゃん、対応したら新車買おう。買え買え。はい、それでは次の記事です。マッコ宝鑑定ダムログにあった記事です。ジャストシステムメモアプリ一太郎パッドをリリースという記事が上がってました。ジャストシステムが iPhone、iPad 用メモアプリ一太郎パッドを App Store にて無料配布を開始しています。日本語はプロソフト一太郎2020とシームレスに連携できるメモアプリですということで、ジャストシステムさんが一太郎の名前を冠した iOS アプリ、あ、まあ、iOS、iPad 用のアプリをリリースしたそうですよ。ただこれ、一太郎2020とシームレスに連携ができるってことは、 Mac とか Windows 側に一太郎2020が入ってれば便利かなって気はしますけどね。一太郎わざわざ買って入れてる人ってそんなにいないような気がするな。そこまで使い勝手は良くないかなって気がしますけどね。まあ一太郎をお使いの方がもしいれば、iOS、iPad 用、iPadOS 用アプリ無料のようですんで、インストールしてみてはいかがでしょうか。ちなみに無料とは言うけども、アプリ内課金はないな。アプリ内課金はなさそうですね。なさそうだけど、どうなんだろう。ジャスト ID で同期取るのかな。そうするとジャストシステムのユーザー ID が必要になるかもしれませんね。はい、まあその辺は落として確認してみてください。はい、それでは次の記事です。気になるキナーさんの方にあった記事です。 Google マップが15周年を迎える新機能も追加へという記事が上がってました。これは昨日リリースされた記事ですね。アップルが Google マップの15周年を記念してユーザーから寄せられたフィードバックに基づいたさまざまなアップデートを発表しましたということで、まず本日より、これ昨日の時点の本日ですけどね、徐々に新しくなった Android、iOS 向け Google マップアプリが利用可能になるとのことで、簡単にアクセスできる5つのタブ、これはスポット、経路、保存済み、投稿、最新の5つですね。で、必要な情報にすぐにアクセスできるようになりますと。スポットタブでは地元のレストラン、周辺の観光スポット、街のランドマークなど、世界中にある約2億の場所に関する情報、評価、レビューなどをチェックできるそうですね。で、経路タブ、最も効率的なルートを確認したり、毎日の通勤ルートを設定しておくことで、リアルタイムに交通情報、移動時間、別ルートの提案などを受けることができますと。保存済みのタブでは、ユーザーが印をつけた場所を一箇所にまとめて整理でき、保存した場所を表示したり、次の旅行で訪れたい場所を計画したり、行った場所に基づいたおすすめを共有したりすることができます。投稿タブでは、道路や住所、地図に載っていない場所、口コミ、写真の詳細など、現地を知っているからこそ、知識や情報を簡単に共有できます。そして最新のタブでは、地域の専門家やパブリッシャーから提案されるトレンドや必見スポットのフィードにアクセスできますと。あと Google マップのアイコンデザインも刷新されるほか、 Google マップの誕生日を祝ってナビゲーションで特別な車のアイコンが期間限定で表示されますということですね。15周年を記念して Google マップが賢くなるよと。ただ一遍に用意どんではなくて、徐々に新機能が追加されていくようですね。 Google マップは好きちゃん使います？普段
使ってますよ。
仕事で
うん使ってますよ。
あ、この人の家だって探すの。
そう最近それはやってないな。でも今回の2展開のプレゼントに新たな人がいっぱい応募してくれたけ、また楽しみができた。
怖え。はい、それでは最後の
嘘だよ、
気になるキナさんの方にあった記事です。
そうですよ。
家電量販店やスーパー、ドラッグストアなど、アップストア&iTunes ギフトカードの 10% 増量キャンペーンを開始という記事が上がってました。 店舗によって対象となるギフトカードが固定額面のカードの場合とバリアブルカードの場合とあり、詳細は下記の通りですということで、固定額面のカードが対象となる店舗は、5000円、1000円の固定額面ですね。1500円、3000円は対象外となります。ヨドバシカメラ、上新、PC デポ、ケーズ電機、野島、ヨークベニマル、ヨークマート。そしてバリアブルカードが対象となるのは、金額は1500円から5万円の間ですね。ビッグカメラグループ、ヤマダ電機、エディオン、100万ボルト、イオングループ、イトーヨーカドー、ユニー、アピタ、ピアゴ、平和堂、ツタヤ、ゲオ、アニメイト、双葉図書、あと双葉、ワンダーグー、新生堂、ウェルシアグループ、ここからファイングループ、富士薬品グループ、ツルハグループ、サンドラッググループ、松本清グループ、クリエイト SD、サツドラ？あ、札幌ドラッグストアのことですね。それからドン・キホーテグループということだそうです。キャンペーンの実施期間は2月の20日までということですので、10% 増量中ということですので、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。アメリカンさん、こんばんは。
こんばんは。
はい、以上本編でした。それでは、ツイッターにいただいたコメントを2日休んで、だいぶ遡ることになるのかな？
うん、そうでもないよ。
そうでもないかい？
2日休んだかいな。
うん。
2月。
ジュリちゃんかな？
2013回が上がって、チュリーちゃんが2012から2013回拝聴。ランチの値段人それぞれでしょうけど、私は安価なら花丸かけうどん小140プラストッピング天ぷらイコール250円程度、普通なら1000円程度でしょうか、時に1500円から2500円もあれでしょうかってことで、
はい、ありがとうございます。そんなに安い？
ありがとうございます。花丸行ったことない。
花丸はこっちの方だとイオンにあるな。
あのうどんがね食べられるようになったのでとか食べるね、うん、ちょっと食べるようになったので
だね、
これぐらいで、うん、ついついなんかねうどん屋さんに行くのにお寿司も一緒に頼んでみたりするから結構600円とかいっちゃうんだよね。
まあね。
そうね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。コメントは以上です。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、スキちゃんから重大なお知らせがございます。
皆さん、今日まで本当にすいませんでした、長らく お待たせしておりました、モバイルバッテリー本日レターパックにて発送させていただきました。
はい、皆さん大変お待たせいたしました。
遅くなって申し訳ありません。本当はね AUGM 山形に持って行ってどうやるってガクさんがメールくださってたのに、うん、私それに間に合わせてあげることができなくて、昨日一人で落ち込んでて、そのメール見てで、なんか昨日いっぺんに全部準備して、
うん、
今日郵便局を持ってきました
お疲れ様でした。
お疲れました。お疲れましたって
お疲れました
いやちょっとまずはそのなんですぐに送らんかったか、まあ、言い訳になっちゃうんだけど、いつもの私なら当選プレゼントとかに必ずお手紙書いとったんよね、一人ずつちゃんと、うん、なんだけど今忙しすぎてその気力がなくて、で、うん、でも あのアレットさんがいろいろデザインしてくれたあのロゴを使って、それを印刷して、その便箋作りたいなっていう思いも持っててね、なかなかそれができんでおったんよね、
うん、
だけど結局いつまでたってもできそうないけんと思って、昨日はもう全部閉じて、お手紙は書かんかったけど、
うん、
レターパックの裏面にちょっと落書きしました。
なのでツイッターレターパック必ず裏も見てあげてね。
いや、そんな大層な落書きではないんですけど、で、あのケイちゃん あのレターパック一番最初に書いたのよ。だから、あの実験的にその裏の落書きしたもんだけ、ケイちゃんのはちょっとね、ちょっとね失敗作。ケイちゃんごめんね。ごめんね。もうケイちゃんのはちょっとみんなのと違います。映画っていうか。ごめんね。うん、はい。
でどんな絵を描いたかあげてくれるよ。
いやいやいやいや、もうこらえて、本当に失敗作なんで。で、みっちゃんがそのレターパックを郵便局に買いに行った時に、そのモバイルバッテリーはなんかその航空
便では送れないんですよ、うん、飛行機に乗せられないんで、
で、うん、普通のレターパックは
赤いシールを貼ってもらわなきゃいけないんですよね、うん、
普通のレターパックはポストに入れていいけど、入れちゃダメだよ、郵便局の窓口にちゃんと持ってきなさいって言うから、あの私はそのために今日会社に歩いて行けず、大きな袋に入れて、あの、うん、郵便屋さんに行ったんですよ、郵便局に。うん、で、うん、すいません、これレターパックなんですけど、って言って。なんだけど、モバイルバッテリーで、なんかあの、空輸ができないっていう、そのシール貼ってもらわんといけんって聞いたんで、窓口に持ってきましたって言ったら、うん、女の受付の人が、はぁ、って、ちょっと待ってねって言いながら、なんか説明書みたいなやつ、手引きを見始めて、って言うかった。で、なんとかさん、ちょっと来てやーって、次男の人が来て、二人で見て、モバイルバッテリーですかって言って、そうですって言ったら、あーって。で、なんか袋、大きな袋持っとったけん。うん、その袋の荷物をまとめて送られるんですかって言って、いえ、みんな全部バラバラです。13件ありますとかって言って、したら、見ながら、北海道もある。何これ。埼玉もある。なんかどこどこもあるって。なんかこれいろんな県ありますねって言って、日本全国撒き散らしますかって言って、したら、いや、モバイルバッテリー。とかってなんかその連呼するんよ、モバイルバッテリーって。で、あのモバイルバッテリーってあれですか、あのパソコンに挿すやつとかって言うけ、いやいや、どっちかっていうと携帯の充電するやつなんですけどって言ったら、うん、あーって言ったら、またもう一人の男の人がやってきて、3人がかりでモバイルバッテリーどうのこうのって3人でボソボソ言いながら、だけ、あの、すいません、とりあえず私は問題なく送ってもらえたらそれだけでいいので、あとはもうお任せするんで帰っていいですかって言うんだけど、誰もいいって言わず返事してくれっけ。しょうがないけど、ずっと窓口におってもうって思って、ほんでなんか三角だよって言い出して、今度は、
はあ、三角
で、なんか三角って書いてあるよねとかって、なんか3人でだけどうなんって言っても、三角だよねって言って、あの、すいません、出雲の郵便局ではなんか窓口に行ってシール貼ってもらわないけんって言われたから、こうやって来てるんですって言ったら、三角だけとかって言う、け三角でも四角でもとか、もう頼むけ、帰らせてや、もう仕事のお昼ご飯あの休憩なのにと思って。でも、あの、もういいです、私はとにかく問題なくこれが途中で荷物が止まったりせんように、もういいように送ってもらったらいいので、シール貼ろうが貼る前があとお任せしますからお願いですって言ったら、うんうん、あれですよ、あの島根から出すんだったらもう関東からあの北の方はね、ちょっとレターパックだけど時間かかるよ、通常よりも、いいのって言われて、あ、届けばいいですから、何日でもかかってください、いいですからお願いしますって言って、ほんで帰ったという。まあモバイルバッテリー知らんのかと思って、で三角だっていう 別に三角でも四角でもええけということで、東京よりか関東より上の方は今日出しましたけど、多分通常ならね北海道まで翌日に届くのよ、ネタパックなんだけど、
飛ばすからな、
陸送するから北海道はちょっと時間かかりますよって言っとさったよ、うん、ケイちゃん、
はい、多分ケイちゃんのとこが一番遅くなるんじゃないかな
ということ
で、ね、首を長くしてお待ちください。
もうね、私がねすぐに送らんかったのもいけんかったんだけど、本当に今日せっかくその AUGM 山形に行った人の中でイクラムさんとガクさん2人モバイルバッテリー当ててくれた人がおるのに、
うん、
でなんかそのガクさんに至ってはその AUGM 山形ってどうやって来るって持っていてどうやるって言ってくれとったのに、私がそのメールのことをねもっと早くにちゃんと気づいて間に合うようにすればよかったのに、とっても私お天烈も今回これ、申し訳なくて結構落ち込んでます。
もしかしたらトラッキング番号もらって帰らなかったとか。
いや私はね全部貼ってます、ここに全員のトラッキング番号は。
家で剥がしたってことか。
普段ね、普段仕事で使ってるからその辺はちゃんと心得てるんですけど、
ね、
ちょっともたもたしすぎましたねもうこんなんする前からちゃんと便箋とか作っとかんといけんなって反省しました、本当に
というわけですので、一応発送は完了しましたので、皆さんお手元に届くまでもうしばらくお待ちくださいね、
はい、なので、あとはその三橋賞が当たったアラちゃんさんと月チャンス賞が当たった、ハムトンクスさんにも送りました。でハムトンクスさんはあと月チャンス賞の商品を、
うん、
この土日に色を決めて送りますから、あっちから注文しますからお待ちください、うん、ということで、
アラちゃんさんのところにはもう届いてますんでね。
あれそうだそうだ、
うん、
メール読んだ
今先に、うん、読んでるよ。
いやいや読んでるよっていうか紹介するんじゃなかった。
ああもう今日は時間がないからまた来週
時間がない、
はい、
あガクさんちゃんとお返事返してくれなかった、私が遅れてごめんなさいってメール送ったのによ
かったよかった、
あよかった
はい、それではまあ週末ですんで、
あ、そうだね、
皆さん寒いでしょうけどお出かけされる方は風邪ひかないようにね以上空海 IT ニュース2014回2月7日でした。お届けしたのは
明日はついに新しい住処の契約に広島へ行ってくるよ、のすけちゃんと。
道路に雪がないといいな、のみっさんでしたそれではまた来週月曜日に、三四
ただものだんだん、
だん
だん、なんか私変なこと言った、
なんで、
うん、なんかハムトンクさんが2000個も重かったでしょう、わらって書いてくる。
2000回だから2000個送ったってことになったんじゃない
そんなバカな皆さんよーい、おやすみよー、外れの商品なんてないよ。
For Army IT News.